それでは、古文背景知識ナンバー8、過論対策について、お話してみましょう。まず最初は、過論対策の平安末期から中世編というものですね。で、この平安時代の和歌をめぐる対立項として代表的なものがあるんですね。それは、歌っていうものはあるものが大事なんだという考えに対して、いや、そうではない。歌というものはあるものが大事なんだという、この二項対立があったんですね。その二つの対立とは何でしょう？はい。歌に込められた心が大事なのか。それとも、そこで用いられる技巧的で雅な言葉の洗練さが大事なのか。ということですね。で、その心が大事なのか、言葉が大事なのか。これを、過論用語として、直単意にも入ってますけども、花とか実というふうに例えてよく使うんですね。ここで改めて、花の定義、直単の定義を言ってみましょう。花は何でしょう？技巧という言葉から始めてみてください。技巧的で雅な言葉ですね。これが花です。では実というのは何でしょう？歌に込められた真実の心ということになりますね。例えば古今集の彼女に、今の世の中、色につきて人の心、花になりにけるにより、あだなる歌、儚きことのみいでくれば、っていうのがあるんですね。今風の世の中では、すべて人の心が花になってしまった。そのことによって、あだなり、一番、浮ついた歌ばかりが読まれるようになった、というわけですね。花の定義をもう一度お願いします。そう、技巧的で雅な言葉ですよね。ですから、その古今集の彼女で言われていることは、今の世の中は、人の心が技巧的で雅な言葉ばかりを追求する、追い求めるようになって、その結果、儚い、浮ついた歌ばかりが出てくるようになったと言ってるわけですね。この実と花、過論用語としての実と花という単語の訳は、非常に大事だと思います。その単語をどうこう意訳するかっていう時に、非常に大きなヒントになるんですね。例えば平成19年の京都大学の前期の問題に、冷泉家和歌比比口伝という作品が、問われました。その中でですね、例えばほのぼのと明石の裏にと、読んでる。これはただ明石の裏っていうことを言いたいだけだったら、播磨なる明石の裏なんていうふうに言えばいいのに、なぜこのほのぼのと明石の裏というような言い方をしているのか。まあこれ実は、ほのぼのと明石の赤っていうところが、ほのぼのと、だんだんとあたりが明るくなってくるなんていう、言葉の、かけ言葉風にかけてるわけですけども、それを原文では、ほのぼのと、明らかなどというを、言葉の花の匂いにしたるなり、というところが問題になってんですね。どうしてこの、播磨という地名を言って、播磨なる明石の裏というふうに言わないのか、どうしてほのぼのと明石の裏、なんていうふうに言うのか。それはそういうふうに言うことによって、言葉の花の匂いにしているのである。で、これを戻せという問題なんですね。やはりなかなか難しいでしょ。言葉の花の匂いにしている。しかし私たちは、花っていうのは何であるか知ってます。もう一度言ってみましょう。花は何でしょう？技巧的で雅な言葉ということですね。匂いというのは色艶の美しさですから、組み合わせますと、そういうふうに読むことによって、技巧的で雅な言葉の美しさを表しているのである。これ、模範解答になります。まあ、ですから、過論などが出たときに、言葉の花なんていう表現ですね。まあ、そういうときには、この花という単語の意味を知ってるか知っていないか、それはとても大きいわけですね。近年ですと、早稲田大学の政経学部が、花と実というのは 短く言えばどういうことになるか、選択肢から答えなさいっていう問題を出したことあります。これ短く言いますとね、一番最後の部分がポイントになるわけですから、花は言葉です。実は心です。ですから選択肢は言葉と心というのが正解だったんですね。そういうことで、この内容を取るという意味での花を大事にするのか、それとも実が大事なのかという、そういう考え方と、もう一つやはり言葉自体の正確な訳を知っておくということが大事だと思います。さて、この中世以降の歌論というのはですね、ポスト古今調というものが新しく出てくるわけですね。で、それまで王朝的な古今調和歌というのがずっとこう何百年も続いてきたわけです。以前も話してましたように、古今調和歌の特徴というのは、王朝的な場面に即した言葉の基地、それから即興性ということでした。ところが中世以降はですね、そのようなこの場面から切り離す、その歌そのものとしての芸術性を追求するような歌が出てくる、または即興性をあえて追求しない、歌というものを、何日もかけて、歌を読む、そういうふうに変わってくるんですね。そのポスト古今の一番有名な考え方、それは、漢字二字で表します。文学史的には藤原俊勢とか、その息子さんの藤原定家などが新しい歌の理念を提唱するわけですね。それは、よく、奥深い静筆な余情などと言われますけども、その二字の、言葉、ポスト古今の新しい、歌の理念になる言葉は何でしょう。はい、幽玄という言葉ですね。その幽玄という理念をめぐって、いろんな歌論が書かれた時代でもあるんですね。で、まあ幽玄についてはそのプリントの方に、少し例も出しておりますけども、まあ何であれですね、何かこう奥深い感じを抱かせるような静筆な余情、そういうものを幽玄と捉えたようです。そしてその奥深さを醸し出す一つのテクニックが本歌取りということなんですね。つまり本歌取りっていうのは、有名な古歌の一部を利用して、そこに新しい趣向を加味して一首の歌を読む技巧のことですけども、そういうふうに読むことによって、今読んでる歌の世界の向こう側にあたかもこうすりガラス越しに見ているように元歌の世界が重なるんですね。まあそういうことで、同じ、31文字味噌一文字の歌であってもですね、本歌取りの歌っていうのはこう二重の奥深さを醸し出してくるなんてことが言えるわけです。ちなみに、そこにも書いてますように、本歌取りのテクニックと引き歌のテクニックが、時々混同されることがありますので、十分に注意してくださいね。引き歌と本歌取りは本質的に違います。ところでこのそのような幽玄歌というものがですね、あの時代には旧派の人たち、伝統的な歌を読む人たちからはかなり攻撃の対象になったっていうトピックも覚えておいてください。幽玄歌を時には独りよがりな難解な歌と見せてしまう、そういう、原因もあって、旧派の歌人たちは自分たちだけが達観しているような幽玄歌をダルマ歌、ダルマっていうのは禅宗のお坊さんだった、あのダルマっていう、中国のお坊さんです。まるでこれ禅問答のような歌だというふうに揶揄したほどなんですね。で、実際に幽玄歌まがいの本当にこうわけもわからないような歌も読まれたようで、幽玄を提唱する歌人たちの側からも、そういう二流作品には気をつけなさいなんてことを過論に書いてるんですね。例えば平成13年のセンター国語1、2の本誌和歌定金の問いの5番には、幽玄の姿は及ばぬままに読まれはべらねば、化け物を信仰するにこそ、などという、文章が実際に出てきてるわけですね。幽玄の歌の姿っていうのは、その歌の境地があるレベルに達しないまま読むことはできないので、二流三流の人が読んでしまうと、もう大変なおかしなものが出てしまう、 化け物になってしまう、なんていうわけですね。とにかくそういうポスト古今の歌の理念として平安末期から鎌倉初期にかけて登場した幽玄というトピック、これはよく覚えておいてください。ところで中世にはですね、和歌がプロ集団による専門職の歌人たちによって担われていくわけですが、そこでは流派の正当性ということがよく問題になってくるわけです。で、この流派の正当性を証明するものに、何々や何々といったものがあるんですね。それが歌論の文章に触れますと、やたらとですね、私の父はこのように申しておりましたとか、私は歌というものはこういうものだと聞いておりますなんというですね、表現が多く見られてくるんですね。まあ普通に我々が考えますと、その人が自分の考えを歌というものはこういうものだと言えばいいのに、それをなんか遠回しにこういうものだと聞いておりますとか、父がこう申しておりましたなんというふうな遠回しの言い方をする。なぜなんでしょう。それは、そういう言い回しが流派の正当性を証明すると考えられたからですね。そのことを何て言うんですか？はい。口伝とか秘伝というんですね。つまり、和歌の最も奥深い部分というものは文字化されないという考え方がある。一子相伝とか、先生から弟子に対して口伝とか秘伝として伝えられる。だから、ことさらこの歌論の中に、私はそれを、その秘伝を持っていますということを言わんがために、そういうふうに聞きましたとか、父がそう申しておりました。なんというような言い方をするということですね。それからもう一つの、最後の書いてあることは、この消化という考え方です。これも E の、歌論用語の中に入っておりましたけども、消化の定義は、和歌の正当性を証明する直線集などの古歌ということなんですね。そのような消化が存在しますと、誰も批判できなくなる。つまり、そのような同じような読み方の歌は認めなければならなくなる。というのが消化ということで、よく歌論をめぐる説話としては、一種の消化説話のようなものが時々出ることがあります。例えばある人が得意げに、この歌のこういうところが良くない。なんていうふうに、得意げにこう批評しておりますけども、誰かが、このような消化がありますけども、とこうふっと出されますとですね、それが特に直線集などの、古歌などと同じ構造であったりしますと、今まで、その歌が良くないと言ってた人が、もう何も言えなくなってしまう。ギャフンと言わされてしまう。まあそういう消化説話などというのも、受験を一年間やってますと、一回ぐらいは目にするんじゃないかと思います。そういうことが、ここの、古文背景知識のナンバー8に書いてありました。